おはようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢後義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストをお招きするボーダレスなトーク番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社都庁、いみず内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストは先週に引き続きましてですね、子育てハッピーアドバイスのベストセラー作家でもあり、そして音楽家でもあります、医療法人新生会、新生会富山病院心療内科部長の明橋大二先生にお越しいただいております。お忙しい中本当にありがとうございます。
はい、お願いします。
はい、先週はですね、 HSC ハイリーセンシティブチャイルド、感性が鋭いというか、はい、いろんな社会のことも人の感じにくいことも全部感じるような、そしてバランス感覚も優れているような子どもさんがいるということを皆様にもっと知っていただければということのお話を明田先生の方からお伝えしていただき、またそういうお子様だったのが大人になってったりとかしたのが音楽家であったり芸術家であったりということもあり、そういう芸術家のジャンルの方々は社会の先端におられるので、そういう方々が社会をまた牽引している部分もありますから、皆様共存できるように、はい、ということを、はい、強く訴えたいなというお話でございました。
はい、
はい、今日はこのハイリーセンシティブチャイルド、これが大人になられるとハイリーセンシティブパーソン、
そうですね、はい、はい、まあ、これ持って生まれた特性なので、はい、大人になっても基本的にその敏感な特性は変わらないんですよね。
はい、
まあ、大人の敏感な人をハイリーセンシティブパーソン HSP、はい、ということで、まあ、実はそのこっちの HSP の方をアーロンさんは最初に、まあ、研究として取り掛かりましたし、はい、まあ、日本でもこちらの方が先にね、マスコミなんかで有名になって、はい、繊細さんとかね言って取り上げられたりしましたし、あとタレントさんでもね、ロンドンブーツの淳さんとか自分 HSP だっていうことでカミングアウトして、まあそういう意味でも一気にね、認知が広がったということがまああるんですよね。
そうですね、
あのこれはまあ持って生まれた性質なので病気とは本来関係ないんですけども、ただそのアロンさんのいろいろ調査によるとですね、
はい、
一般人口の中では5人に1人なんだけども、うん、その精神疾患を抱えてるメンタルヘルスを病む人の中でほぼ半分が HSP だと言われてるんですよね。
そうなんですか。
ですから、まあ、HSP が問題だというよりも、やはりこの世の中が HSP にとってやっぱり、ね、なかなかしんどい、そういう社会だということがやっぱりあるんじゃないかと思いますけどね。
あ、そうですか。一つお教えいただきたいんですが、遺伝的なことってどれくらい関係があるんですか。
ね、まあ、完全に遺伝するわけではないんですけども、はい、だけどこれはもう遺伝子の上にコードされたものなので、子供が敏感な子であればお父さんお母さんどっちかが敏感だと、ということは割とよくあります。
あ、
は
い、そうなんです。
で、大体よくあるのはお母さんがその相談に来られた時に、まあ、最初は子供がね他の子と違うということで敏感だと思って、まあ、この本を読んでみたと、
はい、
ところ読んでるうちにですね、もうこれもう自分じゃんみたいな、自分の子供時代そのものだみたいね、まあ、そういうこと、自分も実はその敏感な子だったんだということにまあ気づいたと。ところがですね、さらにですね、この本をですね旦那が読んだと、
はい、
そしたら旦那がですね、お、これ俺の子供時代と一緒やと言い出したと、
はい、
で、それはあんた違うでしょみたいな、あんたどこが敏感なのみたいな、まあ、いうふうに突っ込みたくなるんだけど、よくよく聞いてみると、あ、確かに敏感だったんだみたいな、だからみんなやはり気づかずに生きてる。特にですね、やっぱり男性はね、はい、 なかなかそういう敏感さってこう表に出しにくいっていうか、
うん、
物怖じしないとか勇敢だったり大胆だったり、
はい、
なんかそういうのが男らしさみたいな擦り込みがあるので、僕ってちょっと敏感でとかなんか言えないわけですよね、だからやはりその男性はそういう自分の敏感さを隠して生きてると、
うん、
強がって生きてると、
あ、
その分やはり男性の敏感な人は余計に生きづらいんじゃないかということも言われてますね。
あ、私あの武道ずっと子供の頃からやってるんですけど、はい、武道って自分の感情をいかになくしてしまうかみたいな作業なんです、
はい、
大会出て優勝しましょうとかいうことよりも、
はい、
自分の感情を出さない、生の感情を出さないっていう修行みたいなんですよ、
はいはい、
そうすると自分はこう思ってますとか、
はい、
こう感じてますっていうことを言わずに、
はい、
平然としながら社会をこう調整しようとみたいな、
はい、
感じに動いていくんですよ、
はいはい、
でそれがすごいストレスで
そうですよね、
すごいストレスなんですけど、はい、社会はそういう人間を求めてはいるんですよね。
そうですね、
あのそういう調整役みたいな、
はい、
でこのハイリーセンシティブパーソンとかそういう感じの方々って結局そういう調整役に回されることが多いような感じがします。そしてやりがい搾取とか、
うん、
善意の搾取の被害者になってる、
はいはい、もう全くその通りですね。
ですよね、
はい、
うん、
エネルギーヴァンパイアっていう言葉があるんですけど、はい、そういう、まあ、人の善意を湯水のように使う人っていうのがこの世の中にいてですね
、はい、
でそういう人の犠牲になりやすい。
そうですよね、
はい、でやっぱり人がいいのでなんか相手喜んでくれたら自分も嬉しいので、ついついやっちゃうんですけど、
はい、
まあ、そういうのをもう当たり前みたいにどんどんどんどん頼んできちゃうみたいな、でそれをやっぱり断れないの でどんどん疲弊しちゃうと、
はい、
まあ、子供なんかでもですね、例えばこういう敏感な子ってやんちゃな子の相手するの得意なんですわ。
あ、
もうやんちゃな子がわーっと暴れててもこの敏感な子がね、ああよしよしみたいな子で行くとなんか落ち着くんですよね、
はい、
結構やんちゃな子のお世話係って、だからもういつも隣の席みたいな、そういう風にされたりするんですよね、で先生もお願いねみたいに言うから一生懸命やってるんですけど、そのうちある時からパサッとね、そのお世話係してた子が学校に来なくなる。でよくよく聞くともう疲れちゃったって、まあ、そりゃそうですよね。だからやっぱりそういう、まあ、特性はもちろん生かすべきなんだけども、
はい、
周りがあんまりそういうね善意に頼りすぎてはいけないと、はい、あとはやはりそのそういう HSP、HSC の人にやっぱり自分を守る手立てを教える。でそれは一言で言うと境界線を引くっていうことなんですね。まあ人は人、うちはうちね、
うん、
人のことまで自分が責任を持つ必要はないし、
はい、
自分のことを人のせいにすることもできないと、
うん、
ね、で頼まれてもやっぱり自分がやりたくなければやらないと言っていいし、それは自分の権限で決められるという、
はい、
まあ、境界線を引くっていうことが、まあ、特にその HSP、HSC の人にはやっぱり苦手で、ついついやっぱりこう侵食されちゃうっていうかね、
はい、
だからやっぱり自分でその境界線を意識して、まあ、ここまでは引き受けるけどこれはできませんっていう風にやっぱり練習していくっていうかね、そのためにもやっぱり自分の特性を知っておくっていうのはすごく大事だと思いますね。
そうですね、まあ、そういう子供さんとかはなんか表現することとかそういうことに何かこうベクトルを向かせてあげるといいんじゃないかなっていう気
がします。そうですね、なんか表現活動なんかすごく向いてると思いますね。
そうです、
音楽もそうですし、まあ、絵とかあと小説とかね、
はい
はい、本当になんか大人でもドキッとするような本質的なね絵を描いてきたりしますもんね、はい、あと敏感な子っていうとなんか内向的っていうかおとなしい子みたいに、
はい、
まあ、見えますけども、もちろんそういう子も多いんですけども、 HSC の3割は外交的だと言われてまして、アクティブな人がいるんですよね。
ああ、そうですか。
まあ、大人でも敏感なんだけど結構アクティブっていう人もいて、
はい、
でそういう人は会社の経営者とかね、スタートアップとかそういうのをやってたりとかする人がいるんですよね、
はい、
要するに世の中のトレンドとか時代の空気みたいなやっぱ察知することがそう新しい企業にね大事なわけじゃないですか。やっぱそういうのは 鈍感ではやっぱできないわけで、
そうですね、
そういうのを HSS ハイセンションスティーキングっていうんですけど、はい、だからその敏感な子にも2通りあってね、そういうアクティブなタイプと内向的なタイプと、
はい、
そういうのもあるっていうのもね知っておくといいかもしれないね。
そうですね、秋葉先生や名田塚先生はお医者さんでありながら音楽もやってアルバムもしっかり出して世界中に配信されてるというすごいそのアクティブなことをね、
はい、
やっておられるということで、はい、いや誰でもチャレンジしたらできるよっていうのをなんかすごくこう、はい、表現しておられるなと思う。
そうですね、まあ、自分の好きなことっていうかね、はい、見つけるっていうことかなと思います。
はい、はい、
でこれがまあチャレンジって言いますけどもこれでバランスを取ってるみたいなところもありますよね
はい、はいはい、それでは秋葉先生と名田塚副院長のユニットダットの曲をねここでおかけしたいと思います。ダットのソーリーです、どうぞ。はい、ダットのソーリーをお聞きいただきました。なんか社会って今コンプライアンスうるさいんで、
そうですね、
これ言ったら何とかハラスメントだ、これなんかややこしい過渡期かなと思っているんですよね、
はい、まあ、ですからやっぱりこういう HSP っていう言葉ができると、例えば人の中にはそういうレッテルつけてみないでほしいとか、また新しいレッテルつけてみたいなことを言う人はありますし、あるいはまあ自分は HSP なんですみたいなことを言うとそれを言い訳にしてみたいなね、
あ、
まあ、そういうふうに無理解な人もありますし、
はい、
特にまあ学校の先生なんかにねこういう HSC の子がいるんだと、まあ、いう話をすると、はい、よく言われるのは、まあ、確かにそういう子がいるっていうのは分かると、まあ、ただね、まあ、教室にはもうね30人40人の人がいるんだから、そんなね一部の子だけ特別扱いできませんよと、
はい、
まあ、言われることがあるんですよね。でまあ先生方もね大変なんだと思うんですけど、
はい、
ただ私はこういう話をすることによってその HSC の子だけ特別扱いしてくれとか、うん、なんか腫れ物に触るように接してくれとかそういうことを言うつもりは全くないんですよね、
はい、
そうではなくて、
はい、
HSC に必要な配慮っていうのは実は全ての子供にね必要な配慮なんですよ。
そうですね、
はい、先生がね教室で怒鳴るのが嫌だっていうのは、別に HSC の子だけじゃなくてみんなが嫌なことなんですよ、
はい、
そういうみんなが嫌なことを人一倍敏感な感性で教えてくれるのが HSC っていう存在だと、まあ、いうことだと思うんですよね、
はい、
だから HSC に配慮することによって実は全ての子供が過ごしやすい生きやすいそういう学校づくり、
はい、
ね、地域づくりにつながることになると私はまあ思うんです。でこれはまあ、あの子供だけじゃなくて大人もそうで、
はい、
その HSP っていうのは体がこう刺激に敏感なので化学物質とかねアレルギーとか、
はい、
まあ、そういうものにもすごく敏感なんですけども、うん、まあ、今海洋汚染とかね大気汚染とか問題になってますけども、はい、そういうその化学物質にやはり敏感に反応するのも HSP だけど、そういうその汚染物質が体に良くないっていうのは別にその HSP だけじゃなくてみんなにとって良くないことですよね。そういうことをその敏感な感性で教えてくれるのが HSP っていう存在ね。だから HSP にとって生きやすい社会は実は全ての人にとって生きやすい社会、
はい、
そのヒントをね教えてくれる人じゃないかと思うんですよね。
そうですね、なんか世の中の人がなんかこういろんなルール作ったりコンプライアンスなんだかなんて言って、片方では紛争があり侵略もあり、いろんな経済的なおかしなことが起こったりしているっていうのってなんか重要な根本的なことを見失っているんじゃないかなと思うんですよね。
もう本当おっしゃる通り、要するに形にこだわるっていうかね、だからこういう言葉使っちゃいけません。例えば頑張るよりも頑張ってるでっていう方がいいみたいな、まあ、これ私はハッピーバーアドバイスで言ったことなんですけどね、で今ねなんかこう頑張れって言っちゃいけないみたいな世の中になってますよね、
で
確かにコマーシャルなんかでも頑張ってるあなたにみたいなね、だけど私はその頑張れって絶対言っちゃいけないとは一言も言ってないし、ただもうすでにいっぱいいっぱい頑張ってる人に対して頑張れっていうのはちょっと酷な場合があるよって言ってるだけであって、やはり本当頑張れって言わないといけない時もあるわけですよね。 要するに大事なことは相手の気持ちとか心とかそういうものをちゃんと知って、うん、それに合わせた対応をしていくっていうことで、
はい、
なんかそれがコンプライアンスっていうすごい硬直化してるっていうかね、
はい
はい、なんかこれ世の中違ってんじゃないかって。
そうですよね。
だからやっぱりその人間が抜け落ちてるっていうかね、
はい、
形だけみんななんか問題にしてるっていうかね、
はい
はい、もっともっとやはり心と心胸からもね、うん、やっぱりちゃんと伝え合えていかないといけないんじゃないかなと思いますけどね。
はい、そうですよね。なんかそういうコミュニケーションがしっかりしてないというか、コミュニケーションをしっかり人と取ろうとするとインプットとアウトプットって自然にこうガンガンやるんで、
はい、
人間のこう質が上がっていくじゃないですか。
そうですね。
それをなんかこうおろそかにして、今度じゃあそんな変なルールいっぱい作るとコミュニケーションしにくくなって、どんどん人間の質低下するみたいな感じはしますよね。
まあ今も言われてるのがそのメディア、まあ、タブレットとかね、
はい、
もうみんな動画見てますよね、まあ、確かにそれは勉強にはなりますけど一方通行ですよね、
はい、
双方向じゃないから、見るだけ受け止めるだけと、
はい、
だからやはり今の子供は自分の気持ちを言葉で表現するっていうことがやっぱり苦手になってきてるんじゃないか。特にコロナになってね、もう本当にマスクで相手の顔が分かんないで、もう喋っちゃダメ、黙食みたいな、
はい、
もうご飯の時なんか本当に一番喋る時じゃないですか。それが本来のコミュニケーションだと思うんですけど、まあそういうことが失われて、さらにね言葉と言葉のコミュニケーションっていうのが本当に乏しくなってる、
うん、
だからこそ誤解も生じるし、でなんかそれを SNS に上げてすぐ炎上みたいなね、
はい、
やっぱり言葉でちゃんと言えば説明すればもうちょっとすっと落ち着くことなのに、それがそういうことをせずにいきなり SNS に上げちゃうので余計ややこしくなるんじゃないかとかね。
あ、そうですね。私はこう思いますという意見と、いやそうじゃないですっていうものが必ず存在してるっていうことを、
はい、
いきなりそこから否定してるようなところがあり、
そうですよね。
で私は仕事の会議とかでこういう一つ提案、それに対する反論があり、でそれはあって当たり前で、
それ
ができなくなってきてるっていうのは、良くなろうとしていくっていうことに反してるなと思います。
いや本当そうですよね、はい、そのコミュニケーションっていうのはやっぱりね、うん、自分の意見も主張して、
はい、
で相手の主張も理解して、
はい、
でその中でじゃあどうすり合わせていくかっていうことが大事なことでね、
そうなんです。そこがなんか欠落してきてて、一つテーゼ出した時にアンチテーゼ出した人が炎上した、炎上したらまあ炎上するかもう言わないみたいになったりとか、テーゼ自体出した人が炎上したからあもう言わないみたいな感じになって、みんな考えないで、なんか上からトップダウンで一つ言われたこと、はいそれだけやってれば時間潰れて、はい寿命までみたいな感じになってきてるっていう。
そうです ね、
ね、
親子関係ね、子育てでもそうですよね、はい、だからもう一方でもう言いたい放題もうガンガンね、もう子供頭を出ししちゃう、そういう親もやっぱりいる。その一方でもう子供に何も言えないっていうか、もういけないと思っててもやっぱりこういう言ったら子供がもうなんか怒り出すからみたいにね、ね、言えない。だからそうじゃなくて、大人としてまあ親はこう思うよと、まああんたはこう思うかもしれんけど親はこう思うよみたいなことで、じゃあそれをどうすり合わせていくのか、そういう中でいかに生きていくのかがやっぱり子どものね、やっぱりスキルを育てると思うんですけどね、
はい、そうですよね。
で今まあその教育の多様化っていうことが今すごくテーマになってて、文科省もようやくそれに舵を切って教育改革法っていうね、
はい、
法律ができて、まあ、そのフリースクールとかオルタナティブスクール、そういういわゆる今まで一条校っていうんですけど、これは学校教育法の第一条に規定されてるいわゆる文科省傘下の学校しか認めてこなかったんですよね、
はいはい、
でそれ以外の学びのあり方はもう全部認められてこなかったんですけど、諸外国先進国なんかみんなやはりそういういろんな教育の形があって、でいろんなその学びのあり方があって選択できるんです。 ですよね、
はい、
もう日本はもうそれ一条校か行くか、あとはもうなんか不登校になるか、もうどっちかしかないみたいな、なんかそういう中で本当にその多様な価値観を身につける機会が奪われてきたし、今こそやはりそのいろんなやはり教育のあり方、学びのあり方を、まあ、一つね不登校施策を通じて実現していかないといけないっていうのが、我々フリースクールとかオルタナティブスクールを支援しているものが考えていることですよね。
そうですね、
よくあのね企業の人なんかね、日本人はイエスマンばっかりだっていう風に今文句言いますけど、そういう風に育ててきたのはお前らだろみたいな ねだってそういう風に学校はもうね一つしか答えないわけだし、だからもう今の若い人でももう学校で何を学ぶかやったらね、人の顔色読むこと、先生の顔色、友達の顔色、まあ、そういうので必死で合わすことしかもう学んでないですよね。だからもうやっぱりそのままね大人になっちゃうわけで、それでグローバルで戦うって言って無理ですよね。
そうですよね。それはずっとお話してきたハイリーセンシティブチャイルドとかが、そんな人の顔色を伺ってる能力ものすごい高いんで、そう参りますよね。
そうですよね、はい、
だからそういうことをやっぱり根本的に見直す時期なんじゃないかなと思いますので、
はい、
はい、なんか先生の、ね、ご活動、ね、ご著書とかはすごくそのきっかけをこれをスタートさせようという継承だなと思いますけどもね、
はいはい、そうですね、はい、ですから本当に、まあ、これはあの多様性の一つに過ぎないし、障害の人とかいろんな特性がありますけども、はいはい、やはりまあ HSC っていうものだけではなくて、やっぱり人間は多様なものだし、そういう多様な生き方があっていいんだと、まあそういうのをやはりみんなで認め合う、まあそういう世の中になる、まあ一つのねきっかけにやればいいんじゃないかなと思ってますね。
はい、はい、私もそう望み、もし何かできることあれば私もご協力させていただければと思います。先生のご活躍にもご協力できるようになりました。私も幸いでございます。
はい、お願いします。
はい、というわけで今週のゲストは医療法人新世界新世界富山病院心療内科部長秋橋大二先生にお越しいただきました。はい、ここで命未来学校の公開講座のお知らせでございます。3月20日水曜日祝日午前10時から射水市救急薬品市民交流プラザ1階ふれあいホールにて、育てにくい子や孫と悩んでいませんか、人一倍敏感な子 HSC の育て方について、講師はゲストで出演していただいております新世界富山病院心療内科部長、ベストセラー子育てハッピーアドバイスの著者秋橋大二先生です。そして3月24日曜日ですね、こちらの方では2つの会場で行われます。いずれも午後2時からです。まず1箇所は射水市大門総合会館にて、腎臓病にあれいい、あれダメ、あれって何について、講師は新世界富山病院副院長腎透析センター長の二村昭弘先生です。
はい、
二村先生のお話面白いですよ。はい、そしてもう一箇所は新川文化ホールにて、治療が遅れると取り返しのつかない目の病気について、講師は新世界富山病院副院長のアイセンター橋本義弘先生です。いずれも入場無料ですので皆様のご参加をお待ちしております。いのち未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛サポーターを募集しております。詳しくは公式ホームページ、各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新世界新世界富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。はい、今週のゲストは医療法人新世界新世界富山病院心療内科部長の秋橋大二先生でした。ありがとうございました。
はい、お願いしました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明でした。また来週。